こだわりまで分かっちゃう。買ってくれてありがとう。作ってくれてありがとう。生産者と消費者をつなぐありがとネット、千葉からお届け。ありがとうネットで検索。
ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心。今、子どもたちのために、全日本教職員連盟。
家田のり子のオペラでノリノリ。皆様こんにちは。オペラでノリノリ、パーソナリティの家田のり子です。毎月第2金曜日14時からさまざまなジャンルのゲストをお招きしておしゃべりをする家田のり子のオペラでノリノリ。東京メトロ東西線木場駅から歩いて2分、深川ギャザリア内レインボータウン FM オープンスタジオからお届けしております。感染症対策で今日もマスクを着用しての放送です。応援メッセージをいただいております。ふさちゃん、いつもありがとう。野瀬美佐子さんのお話は家庭画報のグラビアを見ているようでした。食器や食卓が豪華だけではなく、整えられた味覚と美しい食事マナーの土台の上に成り立つものなのですね。上辺だけじゃダメ、何事にも通じると思いました。そして身近なところでお箸の使い方、参考になりました。前回心に残る言葉は、味覚は生き方に通じるでした。歴史を背景にしたお話も興味深かったです。ありがとうございました。本当にそうですね。お箸の先だけで、お食事をする、まあ、上品な、ね、振る舞いですよね。私も試してみてるんですよ。そしてブーちゃん、いつもありがとう。人が人生に8万回もお食事をいただくって考えたこともなかった。びっくりです。毎食を大切にと思いました。マナーの大切さも家族で共有したいと改めて思いました。本当にそうですね。さらに、あなたの舌に教養がありますかとの言葉。小学校高学年までに味覚は備わる。新しい発見がたくさん。私には遅くても、孫にはまだ間に合うと嬉しく聞きました。次回テノール歌手のお話もワクワクしています。毎回違う分野の方が出演されていて、ノリノリの放送から幅広い知識をいただいています。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとう。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。ゲストさんへの質問、ノリノリへの応援などいただいたメッセージは番組の中でご紹介させていただきます。 SSC シェアハピーラジオのホームページからこちらの番組宛てにお送りくださいね。さて、本日のゲストはイタリアソムリエ協会会員の千代崎元明さんです。こんにちは。
こんにちは。
うわ、イタリアソムリエ協会、ん、
はい、そうです。
オペラ歌手ですよね。
オペラ歌手をやっておりますが ソムリエ協会もやっています。
びっくり。これあのいただいたんですけど、これ証明書ですか？
そうです、
うん、これ本物ですよね？
本物です。
どうして？
ソムリエになるために入ったというよりは、はい、イタリア語を勉強するために入ったという方が正しいと思います。
そうなんですか？はい。千代崎さんは25年間ヨーロッパで活躍されていらっしゃいましたけれども、はい、そのソムリエをの協会に入るというきっかけになる、確か ミラノで和食のレストラン あのオーナーをされていたんですよね。
はい、そうです、
はい。
2004年から2008年、はい、9年ぐらいまでミラノに留学した方でしたらご存知だと思うんですが、レストラン赤坂という、うん、
はい、
ミラノの中心のドゥオモから一つ、はい、地下鉄に乗ったサンバビラという駅のところでやっておりました。
はい、ああ、じゃあご存知の方いらっしゃいますよね。
はい、いらっしゃると思います。
ミシュランの星もですよね。
はい、当時日本食レストランとしては珍しくミシュランから一つ星をいただきました。
すごいですね。これはあの資料でいただいてるんですが、これは新聞でしょうか？
は
い、うん、
これはコリエデラセーラという北イタリアで、はい、うん、有名な新聞の、
はい、
批評で、表で、その下の方に星が書いてあるんですけども、
ありますね、
アイモエナディアというところが当時二つ星のレストランで、はい、一番下のアンティカデルポンテ、はい、アンティカオストリケデルポンテというところは三つ星レストランでした。
は
い、でうちはその すぐ横に赤坂というふうに書いてあるんですが、
ありますね、
星の数はほとんど負けておりません。
本当ですね。勝ってるぐらいじゃない？
はい、
すごいですね。
ただしワインの数がやっぱり日本食レストランということで、
はい、
かなり少ないので、その点で、うん、
まあ、日本食ですからね。
はい、
それにあのすごいセレブ あのお客様がいらしてたと伺いました。
そうですね、イタリアでしたらあのカンツォーネの女王のミルバさんとか、あとは、まあ、日本人でしたら、指揮者の小澤征爾先生とか、女優の、森光子さん、
はい、
あとは夏木マリさん、
あら、
コロッケさん、三浦和義さん、サッカーの、
はい、カズ
とはもう何度もあのカラオケも一緒に行ったり。
そうなんですか。はい、うわ、オペラ歌手ですよね。
私ですか？
はい、
オペラ歌手です。
その、はい、あの、まあ、日本食レストランの関係で、はい、食材なども、
はい
はい、関わっていたと。
はい、当時あの日本にマグロを主に卸しておりました。
はい
はい、地中海マグロがちょうどあのシチリアで取れておりまして、
はい、
でそれの買い付け等々を私が、まあ、やっておりました。
そうなんですか。
はい、
何か面白い話あります？
ですね、買い付けに行っていた会社のコアルマ社という大きなマグロ問屋さんが あるんですが、
はい、
そこの工場に行った時に、うん、とにかく入る前に女工さんと目を合わせるなと。
あら、どうして？
シチリアでは未だに、女工さんと目を合わせて、向こうがもし私のことを気に入ったら、結婚しなきゃいけないんですよ。
それ本当？
本当で、本当です。未だにそういうしきたりがあるところです。
そうですか。
はい、
じゃあ見ないようになさったんですか？
見ないように、綺麗な人をできるだけ見ないようにぼんやり見て解体というよりもそこはもう缶詰工場でしたけども。
そうですか。はい、面白い。あ、そうですか。はい、ね、シチリア島といえばね、ゴッドファーザー。
そうですね。
ですよね。
でまさにあのそのマグロの買い付けに行った時には、うん、まあ、世界各国から買い付けに来るんですが、うん、私たちその外国人たちは一つの長いテーブルに座って、
はい、
で遥か彼方に、社長の家族が座られて、
うん、
で我々はあの社長からどのような振る舞いをするかを見られて、それで実は値段が決まるんですよ。
そうですか。
はい、
うわ、
それで私なんかは、まあ、日本人で珍しかったものですから、その日本人は君は何しにイタリア来たんだということで、
はい、
あの聞かれて、実は私オペラ歌手なんだと、
はい、
って言ったところ、じゃあ何か歌ってみろと、って言われたので、
はい、
カバレリアルスティカーナっていう、
はい、
あのシチリアを、
まさしく、
はい、シチリアのオペラの中の、
はい、
最初のシチリア語で歌うシチリアーナっていうのを歌ったんですよ。
はい、うん、でゴッドファーザーの、ね、映画の中にも流れます
も
んね。
出てきます。そうです。そしたらまあ喜んでくれて、
はい、
次々と歌えと、でそれでシチリアなんかは楽しいことがあると一気にそのワインを飲み干さなきゃいけないんですよ。
は
い、
そうですか。
はい、で20曲ぐらい歌って私は倒れました。
はい、
だけどあの仕入れ値は安くつけていただきました、はい、ありがとうございます。
そうですか、はい、わあ面白いお話、千代崎さんは一般大学、はい、京都大学を出られて、はい、そしてあの、
うん、総合商社に、東京の総合商社に、ね、はい、勤めております。
そうですよね。それなのになぜオペラの世界に？
たまたま私が勤めてた総合商社が、はい、ミラノスカラ座の第1回の日本引越し公演にも多少かかっておりまして、うん、はい、で私のいた部署が、はい、そのお客様たちを、はい、あのご案内するというようなことで、私はもう新入社員でしたので、はい、もう率先してそういうことさせられて、はい、で良かったのは本番が見れたんですね、はい、でそれで初日の、プラシド・ドミンゴさんが、
ドミンゴの、
はい、
まさか
オテロを、
うわ、
何の知識もなく、そうです、うん、何の知識もなく聞いて、はい、とにかくそれに感動して、ええ、こんなに感動できるものがオペラだったらやっぱりやってみたいというふうな、
はい、
無謀なことになりました、
はい、商社を辞めて、そしてあのオペラの勉強をなさったんですか？
はい、そうです。
でお勉強をなさって、はい、そして2機会にもお入りになったんですよね、
はい、そうですね。
でその頃でしょうか、私たち一緒に、
そうですね、
あのお仕事させていただいたの、
家田さんと知り合ったのはその頃ですね。
もう、まあ、何十年かちょっと
言っちゃダメです、
言っちゃダメですよね、
はいは
い、ぐらいのね、
はい、
そうですか。でその後忽然と、
はい、
あの姿を消しました、
はい、
でどうして本拠地を日本からヨーロッパ、
やっぱりオペラ歌手、本物のオペラ歌手に一度やっぱりなってみたいと、
はい、
日本だとやっぱりどうしてもその副業というか仕事しながらしなきゃいけないので、はい、
でね、
オペラだけに専念してみたいと思って、
はい、
それでまあオーディションを受けて、
はい、
でドイツに行くことになりました。
うん、はい、ね、はい、それで25年ということですよね、
はい、
ゲストの方にはリクエスト曲を出していただいてるんですが、
はい、
ジョルダーノのオペラフェドーラから、
はい
はい、テノルのアリアを出していただきました、
はい、
これについては、
これはあの2003年にスロベニア国立マリウォール歌劇場というところで、私があの主役のロリス・イパノフというまあロシア人なんですがの役を歌ったあの思い出の一曲です、
はいはい、このマリウォールあの歌劇場というのはウィーンの奥座敷にあるヨーロッパの、まあ秘宝と言われている名歌劇場ですよね、
はい、はい、そうです。もともとはオーストリア領だったんですね、スロベニアっていうところが、
うん、
ですから私が行き始めた91年ぐらいの時には、
はい、
ドイツ語を話す方々が結構多かったですね。
そうですか、
はい、
もうスロベニアの中でも北東にあるんですね。
そうです、もうあの、今オーストリア領になっているグラーツから45キロしか離れてないので、
うん、あ、そうですか、は
い、だから非常にあの行き来しやすいところです、ね、ぜひ皆さんあのスロベニア行ってみてください。
そうですね、はい、本当です。スロベニアの国内では最もあの年間観客動員数が多い歌劇場と聞いています。
850席あるんですけれども、
はい、
だ
い
た
い、いい大きさですね。
だいたい 90% の稼働率で、年間、9月1日から翌年の6月の30日まで、
はい、
ほぼ毎日オペラか、バレエか演劇か、
うん、素敵ですね。
やっております。
そうですか、
はい、
じゃあ2003年の、はい、これはあの、はい、本番の収録のものですね、
はい、はい、そうです、
はい、それでは千代崎元明さんの演奏でジョルダーノのオペラフェドーラから愛さずにはいられない、もう短いけれど情熱的なアリアですね。どうぞ。
Thank you.
家田のり子のオペラでノリノリ。今日はゲストにオペラ歌手の千代崎元明さんをお迎えしています。素敵ですね。
ありがとうございます。
あのこちらにね、あのレストラン赤坂 の、はい、あのこうしたあの写真ね、はい、あの出していただいてるんですけれども、まあ、素晴らしいレストランなんですが、はい、あのこちらのお客様とあのアイーダ の、 あのオペラで共演なさった時に、はい、そのソプラノのアイーダの方ですか、はい、何かおっしゃったそうですね。
はい、あ現在あの東京に控えで、はい、活躍されています板波理香さんという方が、はい、実はうちのお店の常連さんでしてで板波さんにいろいろ私がさあのサービスしてたんですけども、はい、ある時、はい、パドバの劇場、イタリアのパドバの劇場で、はい、アイーダを演奏すると、うん、それで、まあ、私はラダメスを歌いに行ったんですが、はい、その時に、板波さんも、はい、あの参加されてて、はい、アムネリス歌われてて、はい、で私の顔を見るなり、はい、マネージャー声で歌えるんですかって話が率直に言ったんですよあ一応歌いますって言ってはい
ね、はいはい、アイーダ、はい、そしてラダメス、はい、そしてアムネリスの、ね、主役3人の中の、2人ですもんね。
そうです。
じゃあそれがね、はい、びっくりされたでしょうね。
そうですね、うん、
本当に面白いです。25年間のヨーロッパの生活の中で何回オペラの公演なさいました？
1200回ぐらいですね。歌いました本番だけで、
ね、は
い、
コンサートでオペラですもんね、はい、でレパートリーどのぐらい終わり
ですか？大体70演目ですね。ただしそれはあの日本オペラは入れてないので。
そうですか。
日本オペラを入れると、はい、あとは日本語で歌った、オペレッタを入れるとやっぱり90演目ぐらいは歌ってますね。
すごいですね、うん、あそれではその25年間のヨーロッパ生活の中で何か、はい、まあ、いろいろ世の中変わったかと思うんですが、はい、どんなことありました？
私が行ってる時には激動のヨーロッパで、はい、まずは1988年にベルリンの壁が崩れました。
うん、
それで一挙に東側の歌い手さんたち演奏家たちが西側に、はい、あの来ることができるチャンスをなったんですが、その後、うん、90年に、はい、ソビエトのペレストロイカがあって、これがもう決定的な、西と東の融合が始まった時 で、でそれに伴ってユーゴスラビア解体があって、あ、うん、私が歌いに行ったスロベニアはそれまではユーゴスラビアだったんですけれども、はい、あのクロアチアと隣の国のクロアチアと内戦関係になって、はい、うん、私がたまたま91年にあのスロベニアに演奏会で行った時に、はい、その内戦になったもので、はい、イタリアの国境を封鎖されてしまったんですね、
はい、どうなさいました？それで
それでもうどうしようもないので、ミラノの日本領事館に電話したところ、はい、私たちではわからないと。
日本、そうか、
そうなんですよ、
領事館でもダメ。
そう、それスロベニアはウィーンの管轄だから、うん、ウィーンに電話してくださいということで、はい、ウィーンに電話したら、まあ、国境封鎖があの解除されたらすぐに連絡しますと言っていただいたんですが、はい、残念ながら連絡はなかったです。
本当に
それでスロベニアのその時 の、 あの演奏会をしてくれた方から連絡が来て、はいはい、今だったらイタリア帰れるぞと、はい、それで車で一生懸命帰りました。
うわ、大混乱っていうのか。
そうですね。
そうですか。
でその頃はあの中東戦争も始まりましたし、
うん、
あのボスニアヘルツェゴビナの紛争があったりして、はい、あの冬季オリンピックがあったサラエボなんかも僕は歌いに行ってたんですけども、はい、ある日行ったらサラエボがもう瓦礫の山でした。
うわ、そうですか、
はい、だけどあの皆さんはその市民の皆さんはやっぱり夜の娯楽がないので、
うん、
命を懸けて劇場映画館とかオペラハウスに来てくれるんですね、
はい、自粛とかそういうことはないの
ですね。ないです。皆さんはやっぱり何かを見たいし。
それはありがたいですね。
ありがたいです
本当にね、はい、そしてあの95年にはローマでは大変なことが起きたそうですね。
そうですね、あのローマ歌劇場が、まあ、潰れるんじゃないかと、はい、200年前の借金が返せてなくて日本では考えられないと思うんですけども。
どういうことですか？
まあローマ市が肩代わりする話もあったらしいんですけども、うん、ローマ市はやっぱりそれを全部肩代わりできないと、
はい、
いうことで何か方策を考えろと劇場側に、はい、
うん、
そしたら劇場側はそのパンフレット、
はい、
プログラムですね、
はい、
の内容を漫画に変えたんですよ。
なるほど。
それで
観客動員のためですね。
そうです、若い人たちの観客動員のために内容を漫画にしてみたり、うん、はい、でそれに伴って夏のフェスティバルのカラカラの野外劇場も同じように漫画で内容を示してたりして、
うん、あ、それって日本でも参考になるようなお話ですね。
そうですね、ぜひ
やっぱり分かりやすく出ないとね、はい、お客様にも、
確かに今字幕がついてるんですけども、はい、字幕見ている間に実は舞台の進行してるんですね、はい、
確かにありますよあの、ね、舞台で歌っていて皆様の目がね、はい、あの字幕の方に完全にいってるっていう感じ、はい、
だから、
ね、
そのオペラが始まる前に簡単に漫画で、うん、大雑把な、ね、ストーリーでもこう皆さん見ていただければ、はい、より楽しめるんじゃないかなと思いますけどね。
はい、まあ、イタリアの生活でね、はい、一番感じたこと、まあ、イタリア人から何か学んだことっていうのもありますか。
まあ、私が付き合ってた方々はみんなオペラ歌手がやっぱり中心だったもんですから、うん、で例えば日本で有名なジャコミーニっていうテノールとか、
は
い、ジャンフランコチェッケレっていうテノールとか、はい、あとバリトンのロレント・サッコマーニとか、はい、みんなまあ有名なんですけども、
そうですね、
実は彼ら普通の生活の時には普通の方なんですね。
あら、大歌手ですよ
大歌手なんですよ、
はい、
で、まあ、僕はずうずうしい人間なので、うん、彼らにちょっと僕の 声のコントロールを、はい、してほしいのでって電話したら、うん、実は駅まで彼らちゃんと車で迎えに来て、
本人がうわ、
それで乗せてくれて、はい、お宅まで行って、はい、それでお昼ご飯とか夕飯を彼が作ってくれて。
本当ですか。
そうです、
で
それを食べて、うん、それで帰るんですね、
はい、
でその時には実はそのオペラ歌手同士っていうのは同じ同業者だからレッスン代とか取らないんですよ、
はい、あら
コンシーリオって言って、まあ助言を与えるってことで先生ではないので、はいはい、そのだからご飯を食べてレッスンしてもらって、うん、それで帰れるわけですよ、
はい、じゃあ、まあ、オペラっていうかその芸術をみんなで支え守っていき、そして伝承させるっていうことなんでしょうかね、
はい、そうですね、
そういう意識でしょうか、
はい、
千代崎さんは今後進の指導日本に帰られて11年と伺いましたけれども、
はい、
レッスンをされていて関西や関東に大勢のお弟子さんいらっしゃいますけれども、はい、そのご指導はどんな内容なんでしょうか。興味あります。まあ、
私のレッスンは、うん、アルトゥーロ・メロッキっていう発声を中心に、はい、まあ、最初のお弟子さんがマリオ・デル・モナコなんですけども、
ね、はい、
まあ一部にはこう特殊な発声だっては言われてるんですが、うん、私それをもう35年一生懸命やってて、はい、なんとか今まで、もう今年64歳ですが、はい、まあ、なんとか声保って歌ってられます、
うん、
でそれを皆さんにお伝えしたいなと思っております、う
ん、
はい、
お弟子さんのね、はい、コンサートにも行かせていただきましたけれども、はい、本当に立派に皆さん歌ってらっしゃって、
ありがとうございます。
ぜひ私の、お弟子の皆さんにもですね、はい、ご指導いただければなと思います。
ぜひ
機会がありましたらよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます
何か告知ございますでしょうか。
はい、5月の20日ですね、
はい、
兵庫県立芸術文化センター、
はい、
神戸女学院小ホール、これは西宮で、はい、なんですが、
うん、
けれども、
はい、
そこで、関西日記会のドイツ歌曲の流れ31、はいはいに私出演します。
ドイツ歌曲、
はい、
はい、
シュトラウスを 3曲歌います。
いいですね。
ぜひ皆さんお近くの方はいらしてください。
そうですね、今日はね、はい、千代崎さん大阪にお住まいなので、
はい、
関西地方の方もこの番組聞いていただいていると思うので、はい、もちろん関東からもね、
はい、
行っていただきたいなと思います。
はい、はい、
まあ、日本のオペラ界に臨むことってちょっと漠然と大きいんですけれども、何かございますか。
もっと愛を皆さん感じましょう。
愛を感じる、
はい、オペラの内容は例えば裏切りとか、
はい、
そういったことが多いんですけども、はい、その逆は実は愛なんですね。愛があるから裏切られるんですね。
そうか、
そうなんですよ。
そうですね、
はい、
うん、
だからとにかく愛しましょう皆さん。
愛しましょう皆さん、
はい、
そうですね、はい、愛いっぱいに、
愛いっぱいに、
そうですね、
はい、
まあ、それをね、オペラの舞台からも感じ取り、
はい、
そしてご自身のね、はい、人生にも愛いっぱいの何かをお持ち帰りいただきたいものですね。
はい、ありがとうございます。はい、
そろそろ終わりの時間になっちゃいました。もうすごく楽しくて、まあ、本当にもっともっといろいろなことを伺いたかったの、またぜひおいでくださいね。
はいはい、
この時間は SSC シェアハピーラジオ、家田のり子オペラでノリノリをお届けしてまいりました。 塩崎元明さん、今日は貴重なお話本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は5月13日金曜日14時から、ドクタウンあずさわクリニック院長獣医師の吉田和正さんをお迎えしお話を伺います。どうぞお楽しみに。来週のこの時間は姉妹番組のシズニャンのミュージックバースデーが放送されます。 SSC シェアハピーラジオでは12の姉妹番組が放送されています。詳しくは SSC シェアハピーラジオのホームページをチェックしてぜひお聞きくださいね。この番組はドリームファクトリー、金沢号食品、片梨、日本醤油工業、キッコー日本、伊藤園、リテールブランディング、ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供でお送りいたしました。この後の番組は深川音巡りです。引き続きレインボータウン FM をお楽しみください。最後は私のアルバム宵い町草から小さな空でお別れしたいと思います。それでは皆さん、次回まで、家田のり子のオペラでノリノリ。